ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日も松山市にある四国ビジネスコンサルタント代表で経営コンサルタントの東谷健二さんにお話を伺います。東谷さんは、はい、ブログをずっと書かれてらっしゃるんですが、はい、このスタートが2008年の5月なので、はい、10年目に入るんですよね、今年。はいはい、長く続けてらっしゃいますよね。
ですね。
どういう思いからそのブログを始められたんですか。はい、
仕事がですね、物事を見て気づくことがですね、できないと仕事にならない。
あ、経営コンサルタントだから、はい、まあ、経営を良くするためにということですよね。
そういうの。で、それで自分の気づき力を上げるために日々起こることをですね、こう書いていこうと。書かないといけないという宿題があるとですね、見る力が違うんですね。
はい、
うん、で、見る力がでもって、そこで普通に書かないで、なんかひねくって書いてですね、気づくように、
うん、
人の心に響くように書いていくとですね、これがなんか自分自身もこれはすごいこと書いてるなと思うものも中にあるんですね。
たくさんあります。私も、うん、ブログも拝見いたしましたし、うん、そのブログから本になっている東谷健二の気づきの知恵も読ませていただきましたが、はい、もうなるほどと思うことばっかりです。
ありがとうございます。
はい、で、今日は、はい、そのブログの中から、はい、最近、東谷さんがお書きになっている環境は与えられるものではなく作るものという、はい、文章がありますよね。はい、素敵ですよね。環境は与えられるものではなく作るもの、はい、ちょっと解説をお願いいたします。
はい、例えば日常生活って同じことの繰り返しじゃないですか。
はい、
だから、まあ、つまんないという人が多いですよね。でも、それつまらないというのは自分の工夫一つでもって変わってくるんだということ。例えば私はのんべえでお酒が好きなんですけども、酒が人生なんですけども、酒をですね、例えば1週間やめて土日だけにすることになるとですね、土曜日朝目覚めるだけでもう幸せなんですよ。
あ、うん、
それやめるからってことね。
うん、
というふうに自分でもって変化をつけていくんです。
メリハリというふうに言っていいですかね。
はいはいはい、で、経営も一緒ですね。やっぱり変えていくんです。変えていくことがですね、本当の単調なことでも楽しくなるわけですよ。
はい、
自分の工夫でもって、はい、それが仕事の意味だと思うんですけどね。ということで、環境は与えられるものではなくて作っていくもので、実は私去年の8月、はい、酒の飲みすぎが影響しまして痛風になりました。
痛風、痛かったんですね。
痛かったですね。
はいはい、
で、痛風普通になったらですね、私の周囲のんべえ多いので、みんな痛風だらけなんですよ。で、みんなが聞いたら薬飲んでるんですね。だから知らなかったんですけども、薬飲むと酒飲めるし、肉魚も食べれるし、プリンターと取ってるわけです。
はい、
私はそれがちょっとおかしいなと。
悪循環になりますよね。うん、
絶対病気とか何とかのですね、シグナルは、それは天からのですね、お知らせですから、はい、やっぱり自分が何かを変えようということですから、はい、そこで生活習慣を変えていったわけです。
は
うん、今は毎日散歩をして、
はい、
で、酒を飲む回数も減らして、
うん、
肉魚のプリン体も減らして、野菜中心でですね、体重6キロ痩せましたから。痩せたでしょ。
ほっそりなさってるっていうのは分かりましたが、
はいはい、もちろん医者の力はですね、やっぱり借りないといけない場合がありますけどが、なるべくそれは控えておいて、自分がまず主体的にやっていくと。
はい、
自分が環境を作るもんで、はいはい、
それによって健康も手に入れられたし、うん、それからたまに飲むお酒が美味しくなりますよね。
うん、同じ料金払っても違うんですよね。味がね。
そうですよね。で、うん、お酒が飲める日がすごく幸せになると。
そうい
ろんなものを手に入れることができますよね。これは今ですね、東谷さんのお話を伺っていると、うん、選択理論で言われていることとすごくぴったり合っていて、うん、
はい、
選択理論では、うん、この4つのものが車のタイヤのようについていて、
はいはい、
で、前輪に思考、考え方と行為、行動、
はいはい、
ですから考え方と行動をコントロールすると、うんうんうん、後輪の生理反応、うん、体の状態と、うん、それから感情、
はいはいはい、
気持ちが変わるっていうものなんですが、はいはい、まさにそれですよね。
一緒ですね。はいはいはいはい。
ご自身でそれは気づかれて、そういうふうになさってらっしゃるんですか。
大体あの仕事柄天の弱なんですねストレート受けないでですね、やっぱり真似する場合もこうアレンジして真似するんですね。あのさっきの話の延長ですけども、例えば子供が小さい時ですね、ある南予の小学校でもって校長先生が月に1回食事をですね、給食を簡単にするんですね、はい、そして食のあり方を知ってもらうことでもって教育の一環としてやられていることを姫新聞で見まして、はい、でこれだと思って我が家も取り入れると、で同じようにはしたくないんでちょっと皮肉ってですね、じゃあ苦のつく日9日19日29日は苦しむ日として夕食はですね、ご飯と味噌汁と漬物だけ。
うわ、
ってことはお酒が飲めない私は、
はいはい、うん、
それするとやっぱり次の日は楽しいし、意外だったのはね、子供がね最初楽しんでるんですよ、
面白がってる、
そうそう、
うんうんうん、
でも続くとですね、さすが苦しんでますね、うん、
でそのことによって先ほどのお話じゃないですけど、うん、メリハリができて粗食に耐えるじゃないけど、 そうそうそう、それも学ぶし、で美味しいものを食べる時の喜びも知ると、
うんうん、その体験をして、そうだ、環境というのは自分が作ればいいんだと、
へ、
うん、与えられるとみんな思ってますけど、はい、環境は作るものだとと考えれば自分が幸せになっていくし、幸福感が全然違いますもんね、うん、
よく悩みや不安が大きい人は、うんうんうん、いろんなものを他人のせいにしたり環境のせいにしたり、うん、周りのせいにするって言いますよね、うん、でも東谷さんのお話を伺っていると、うん、主体的に環境を変えることができるんだっていう、うん、はいはい、その教え今気づかされました、うん、幸せに生きるヒントですよね。
そうですね、普通なんか悪いことが起きると原因は他にも問いますよね、
はい、
でいいことがあると自分原因するんですけど、その、ね、逆に考えてもいいですよね、
は
あ、う
ん、いいやもんなんですね
それがあのひねくれ者、あのコンサルタントのですね、ちょっと一風変わったことをしないと仕事にならないので
それが詰まったのが東谷さんのブログなんですが、
はい、
東谷健二と検索すると出てきますよね。
あ、そうですね、
はい、
正しく言いますと東谷健二の気づきの経営がブログのテーマなので、
はい、もしくは気づきの知恵本を読んでいただきたいですね、
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今月のゲストは四国ビジネスコンサルタント代表の東谷健二さんでした。